のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
まあ、一応先週分のね、
はい、
収録で友樹の大浴場デビュー話を
ドキドキしますよね。
それは本人はね、けど僕なんかもね、こう友樹と長い時間一緒にいたり、なんか車でずっとね、はい、こいつが運転して僕が横で寝てて、はい、ハイボール飲んでみたいな、そういうよくあるんですけどほぼあ、女の一面あんねやとか、ね、思ったこと1ミリもないです。1ミリもないですよ。例えば急にうわーって驚かしてもね、だからもし女の一面出すならキャーとか言うかな思ったけどあんちゃーっておっさんかお前みたいな
おっさんです。
どっちかというと役所いつもおっさんですもんね、まあ、でもそのね、お風呂入って、はい、その後この夕飯そのコテージ、ね、はい、取ってあって、まあ、あの夕飯は夕飯で準備してくれてあって、でそれまでの時間がちょっと1時間ちょっと空いとったんな、
はい、
で暇やないうことで、でも飲みたいやつはもう飲み始めてて、はい、するときに杉浦誠二が、はい、あのなんかちょっと時間ありますし、なんかちょっとあの遊びましょうかみたいになってきて、そしたらね、あの僕がちょっと耳が僕大体もともと中耳炎何遍もして、あのガキの時川潜りすぎたのが原因ですけど、であんま僕耳聞こえてないんですよね。聞こえてなかったやつをその鼓膜にこのチューブみたいなやつを今両方とプツプツって刺してあるんですよ、医者でね。これをすると内側にピタってこう鼓膜が張り付いてしまう癒着がまずなくなる、空気の通りがいいし、でちょっと水たまる癖もあるんですけど、はい、穴開いてるからこう出るでしょ、
はい、
これでめっちゃ今聞こえるようになったっていう、その話をしてたら杉浦が、はい、こんなんしてます言うてね、はい、例えば夜のコンビニの駐車場とかにあの若者たちがたむろして、はいはい、例えば酒飲んでとか、はい、でカンカンその辺ほったらかしてと か、うん、かそんなんで、この困るところのコンビニとかに、はい、あのモスキート、はい、蚊の鳴き声の種類のいわゆるこう高周波のこう聞こえてくると、ものすごくこうもう違和感感じるようなああいう音を出してるんですけど、出してるところと、まあ、つけてるところとつけてないところあるみたいけど、この携帯のアプリでね、そのモスキート音がね、
あるんですか、
こうね、ちっちゃい低いレベルからだんだんだんだんそのモスキート音が上がってくるんですけど、でも10代20代はすごく早くからそれが聞こえるんですよ。で僕なんか55歳で、はい、大体聞こえ、あ、もう急にものすごくでかく聞こえるんですけど、うん、それまで全く聞こえてないんですよ。
へ
でね、とにかくね、静かにしてもう時計の秒針の音を止めようかっていうぐらい静かなところからこう行くとね、はい、若い子からあ聞こえた、あ聞こえたってだんだん手上がるんですよ。で僕なんかってずっと待っててもなかなか聞こえてこへんけど年あの耳年齢に、はい、53とかぐらいのあたりでいきなりキーって聞こえてきた、これの音かみたいな
よくあの免許の更新の時にこう検査やるじゃないですか、
うん、
視力とか
あの
聴力の時もなんか聞こえたらボタン押してくださいっていう、
ブンブンって、あれは低音とか高音とかちょっとそういう、は
い、あれのもっとキーンじゃ
ない、あれのね、もう高周波のもういわゆるモスキート音っていう、でもねほとんどね、このレベルが上がってくるのに合わせて若い子たちからだんだん聞こえるんで、あのコンビニの前で流してる音は僕らおっさんには全く聞こえないです
。実際流してるとこ多いんです
か？あるんですって。その音が嫌でそのコンビニの駐車場にたむろしなくなるんだそうです。
まあそのためにやってる、
ね、そのためにやったんですよ。これおもろいなって何回かやってな、はい、遊んだその次に第2弾の遊びを今度またとあの杉浦が振ってきたんですよ。これにハマったんな俺はな。
そうですね、
もうね、しょうもない話なんですよ、はい、もうそうしょうもない話なんですけど、100円玉はどこへ行ったっていう話知ってます？
いや知らないですね。
あのチーズはどこへ行ったみたいな話だけど、100円玉はどこへ行ったっていうのが辻褄が合わなくなってくるんです。100円玉分が100円分が足らんなってくるんで、でこれねしょうもない話なんですよ、うん、例えば 今直樹さんとのりちゃんと智樹と3人がね、はい、あるあの旅館にホテル、はい、あの前言った民宿みたいなところに泊まりに行ったとしてください、
はい、
で一室3000円ですと、
はい、
絶対支配人が言うから、あ、一室3000円だったらちょうど3人で1000円ずつ出して3000円や言うて、それで支配人に金払うわけですよ、
はい、
そしたら支配人が後から、あ、そうや、今ちょっとキャンペーン中で値引きしとったの忘れとったって、うん、はい、それでこれ実はあの部屋2500円で貸す部屋やったのに3000円儲てしもた、悪いことしたなって、うんうん、でその支配人さんが従業員の若いやつに、ちょ、お前この500円返してきてくれって、
はい、
そしたらその若い子は500円受け取って、うん、それと500円を返してもうても3人で500円割り切れへんから、うんうん、300円、2700円なんやっちゅうことにしといて、ほいで300円返したら100円ずつで割り切れると、
はいはい、
で残った200円は自分がちょっと小遣いに持っとこうかぐらいの感じで、はいはい、そうやってしてしまうんですよ、
うん、
そうやってしてしまってした後に智樹寝た、
こっからですか、
うん、
消えました、
はい、
でも払ったのはそれぞれ
900円ずつ払うとるわけでしょ、
900 円,
で900円ずつお客さんたちは払ってて、はい、で支配人のところに2700円払ってるのに、
はい、
でも500円返して、
はい、
それで300円ずつ受け取ったのは900円になってるけど、はい、残り200円足して、
はい、
2700円にこのくすねたやつの200円足しても2900円にしかならんじゃないですか、
はいはいはい、
なんであの残りの100円どこ行ったんやっちゅう話なんですよ。
あ、確かに
1000円ずつ払った、
はいはい、
けど後から500円戻ってきて200円くすねた後100円ずつ戻ったということは実質900円ずつ払ってるから2700円でしょ、
はい、
これでこの若い子がくすねた200円はあるわけでしょ、
はい、
でも足しても2900円にしかならないでしょ、
なんか落語の坪さんみたい
ですね。そうなんです、その話俺したんだから、こんなんは昔からあんねん言って坪さん一帰りの亀甲で、
ほんまですね。でも
そうでしょ、これね IQ の高い人ほどこの答えをよう見つけるのですよ。でもね、感覚型で生きてるような子供とかはそんな難しい考えんでもこういうことやんって言って答えさっと出るんですよ、
うん、
でも2人が面白かったってことは2人は出なかった
で、
僕は出ましたよ。
お前出たか、
僕は出た、
もう一番ね、もういつまでたっても出えへんかったのが僕と矢野さんやったんですよ。
へ
え、大島一人、あいつはもうトンチンカンで全然もう問題の意味が理解できてないあおっちゃうから、
ね、いや確かに100円どこ行った、のりちゃん分かった、
分かんないです。
分からんでしょ、
うん、
これでみんなでね、もうなんと、だからさ、ちょっとお前お金出そう、お金出そう、ね、現金出していて、ちょお前100円集めて、とりあえず3人がはい1000円ずつ出しました、で500円若い子預かった、はい、200円くすねた、300円を返した、
はい、
ってことはこの人らは900円ずつ出してる、そやけどってやって金出しても分からへん
な、分かってなかったですね、
分かった、
分からへん、
何やろ、
ビリーさん分かりましたか。
なんとなく分からないですね。
あ、なんとなく分からない
でも実際には300円返してて200円やろ、
はい、
でしょ、
はい、
だから1000円私100円返してるからどういうことなんやろうね
まあ、このシンキングタイムで番組終わってたらもうみんなから苦情が来ると思うんで、はいはい、
直樹さん全然喋らなくな
っちゃう。どういうことかなと
分からんでしょ。でも結局ね、900円ずつ払ってるのは事実ですよ、
はいはい、
で2700円がいったはずなのに、はい、そこへこの小僧がくすねた200円を足すから2900円になってややこしいけど、
はい、
本来は2700円からこの200円を引かないかんですよね、
そういうことですか、
うん、ああ、そうか、
ほんで2500円にすれば500円分返しといてっていうお金とで3000円で帳尻が合う。
今途中で分かりました、
うん、
そうですよね、
この足すと引くの話なんですけど、なんかみんな映像に1000円ずつ出してで500円返ってきてからの300円が言って映像で思い浮かべる人ほどその足すと引くがごちゃになってしまってね、これで100円がどこに行ってしまったんやっちゅうことになるという。
あ、
意外と子供とかはそんなんめっちゃ簡単やんってすぐ答える、
うんうん、
でも京都大学とか行ってるような子たちはもう2日経っても3日経ってもわからんみたいなね そういうものすごく単純なんですけど、
でも確かに宿側には2500円、あ、3000、3人からもらって500円返しなさいって言うから、実際宿には2500
円しかない
んです、は
い、
そうなんですよ、うん、でそのくすねたやつが200円ですから、
う
ん、
そうそう、
それも考えなきゃいけない
んですよ、ね、そうそう、で100円ずつ返したら、うん、みんなは結果的には900円しか払ってませんよねっていう、はいはい、で3区27ってなるところからおかしになってくるんです、
はい、そうですね、うん、でもその200円はその従業員が持ってるわけです
よ、そうそうそうそう、
はい、
で2700円足すと2900円で100円の居場所はになるけど、はい、2700円から200円引いたら帳尻合うんですよね、
うん、そういうその話がこう置き換えていろんな話バージョンがあるんですか、
昔のね、さっきビリさんちらっと言った紫尺、はい、ね、桂紫尺さんの坪山っていう話があってね、はい、これ落語なんですよ、これ江戸時代の話ですよ、はい、昔このね、ちょっと頭抜けてるやつが近所のしっかり者の人に俺今からあの水亀を買いたいんやと、はい、その言うたら料理に使ったりする昔の、ね、井戸からこう、はいはい、溜めとく水亀、はい、で1回入り2回入り3回入りっていう、こう大きさが大きくなっていく、はい、で2回入りの壺をほんまこのちょっとボケてるやつの嫁はんは欲しいと、うん、でこの頭のいい人がね、よし任しとけと、買い物は俺得意やから言うて、でお前その買い担いで帰ってくる竿とな、はいはい、くくる縄も持ってかなあかん言うて、うん、でな、まず2回りの壺欲しいはずなのに、はい、この頭のいい人はわざと1回りの壺を買うんですよ、うんうん、でこの壺なんとかまからんかいで、いや3円50銭っていうやつをね、いやお前とこの従業員に家まで運べとは言わんと、うん、俺ら竿も縄も持ってきててな、うん、持って帰るからその手間賃も考えたらどうやっちゃうことを言いながら、うんうん、で言うてるうちにねぎってねぎって3円にするんですよ、
はいはい、
で3円にして1回持ち帰るんですよ、
はい、
で持ち帰るけど、でもなんとかさん、うち嫁はん2回りの壺分かっとるかな、これ俺の振りなんや言うて、それで、ね、それでぐるっと町内一周回ってきて、はい、でしたら瀬戸門屋がね、あれどうしましたってなった時に、はい、いやいやいや、実は俺大きな勘違いして2回りの壺がいるはずやったのに1回りのやつ買うてしもたんやと、うん、そやで悪いけど2回りの壺売ってくれんかっていう話になると、うん、あ2回りの壺ですかと、うん、いやそれはもうここにちゃんとこうありますんでって言って、はいはい、でいくらや言うたら、これはもう1回りの2倍なんで、はい、7円なんですって、はい、お前はおかしいやないかと、はい、俺お前この1回り3円で買うたんやから6円やろってなったら、まあそういうことになりますね言うて、6円にもうこの時点で1円値切ってるわけでしょ、はいはい、でそこへ向いて俺とこな家に2回りの壺と1回りの壺2つあっても、うん、もう意味ないから、うん、1回りのこのコーターだけで、うん、今帰りかけて持ってきたんやから、うん、これを下取りに引き取ってくれって話になるんですよ。で下取りで引き取るということはいくらかお金を戻さなあかんなって、で3円戻すっちゅうことになるんですけど、はい、でもお前この1回りの壺3円50銭で売るんちゃうんか言うて、これお前が3円50銭で売るならば3円50銭で引き取ってもうてもええんちゃうか言うて、この言葉のからくりをやるうちに2回りの壺本当は7円のやつを2円50銭で買うんですよ、
へ、そう、紫尺さんの、
そう、紫尺の話であるんです、坪山っていうね、
そうか、それがさっきの話で確かに言ってます、
ね、そう、そっくりなんです、そっくりなんですよ、
ね、それを杉浦誠さんが出してきたんですか、
なんかで、
ね、YouTube
かなんかで、はい、そういうやつがあるらしくって、でそれを急にあいつがお題で出してきたんですよ、でもたったそんだけのことなのに、もう大人8人で盛り上がりまくってですね、
それはでもあれですね、やっぱりその、からくりが巧妙ではないんだけど、うん、なんか自分のこうだっていう常識とかそういうものが、うん、
思い込みがね、
思い込みが邪魔するんですよね、
そうなんそうなん、
でも坪山は結局二階の坪となおかつも払ったお金まで持って帰ってくださいなってしまうという、
店の人こんがらがって、
ね、こんがらがってなんか1週間もお通じがおまへんねん言ってました
なんか一時流行りましたよねそう、なんかこうこれがおばあさんに見えるか壺に見えるかみたいな、
あ、
なんか心理学のね、はい、そういう遊びなんかも、
はい、
最近あんまり見かけません、よくあの電車にもどっかの塾がそういう入試問題がなんとかとか、そういうクイズとか謎解きって結構好きな方でした昔から、子供時代
嫌いじゃなかったですか、
嫌いじゃなかったですか、俺あんまり好きじゃなかったんですよ、なんか面倒くさくなってきて途中で、
この間はあれ杉が出してきて残り7人、はい、本気でみんなで悩んだ、
悩みました、ね、 でもモスキートマンはちょっとあの簡単にできるんで、後でまたちょっと皆さんでやってみて、自分の耳年齢が何歳かちょっと休憩時間に、
全く聞こえてないのにね、ある瞬間からキーンってなるんですよ、はい、
それで耳年齢が分かる、
耳年齢が分
かる、
だから分かった瞬間にこう手を上げていくみたいな感じです
、ね、は
い、
その時にそのモスキート音が上がってきてる、それと同時に自分その耳年齢も一緒になって数値化されて画面に出てるんで、はい、手を上げた時に見たら、あ、52で手上げたなとか、だいたい年齢にピタッとはまってる、
ね、そうですね、
面白いな、まあ、そうやって時間をゴルフやりながら、
ゴルフやって風呂入った後の夕飯までの1時間半ぐらいそれで盛り上がりまってね、
はいはい、
これでご飯食うてした後も今度野球談義になって、結局矢野さん早めに寝るのかな思ったけど12時半頃までな、
そうですね、はい、まあ、めちゃくちゃ面白かったし気さくな方で
ね、そういう話をよく文明さんもおっしゃってるんで、
はい、めっちゃなんか純粋ですしね、ほんま野球小僧が大人になったみたいな、でもちょいちょい裏話でいろんな聞いてるな、
そうですね、はい、
で年間何回かそうやってみんなでコンペ行ったりゴルフ行ったりしてるんですか、
まだこの間2回目ですけどね、
うん、
いや、もうちょっと暖かになって春になったら今度は伊勢でやろうか言うて、
お
でうちの高層風呂も入りたい入りたいって、
はい、
矢野さん言うてね、矢野さんの奥さんだいぶ天然なんですよ、
あ、そうなんですか、
だいぶ天然なんですよ、
一緒ですや
ん、うちの嫁はんもだいぶ天然なん でうちの嫁はんとは今回矢野さんもちょっとゴルフ場で会うてもうたんで、そしたら、いや、もう嫁はん同士の噛み合わん会話を聞いてたいよなみたいなどこまでもどこまでも重ならない線路みたいな会話みたいない
や、でもあの高速風呂僕何回か入って、なんとあのチケットも購入して
ですね、あれね、
いや、あれはちょっとハマるっていうか、いや、そんな5分入っててね、なんか変化があるのかと思いきや、うん、
15分、
ね、めっちゃくちゃ、うん、あ、15分めっちゃ汗が出てくるんですね、
うん、でこうやっぱり内臓が温まるから、はい、僕そのねゴルフ矢野さんだと行った前の日、はい、高速風呂たっぷり入ったんですよ、
はい、
ほんでねもう体ポカポカなって、はい、で翌日雨降ってるし、はい、気温6度しかなかって、
うね、
もうみんな寒い寒い寒い寒い言いながらね、店員にハーハー息かけながらやってるのに、僕一人だけなんかホカホカホカホカしてきて、俺なんかちょっと若干暑いぐらいなんやけどとか言ったらおかしいんちゃうかとか言うて、矢野さんなんてね、僕の手何遍も握りに来てましたもん、なんてぬくい手してんの言
う
て、
そう、前日の酵素風呂が
絶対酵素風呂が効いてると思う、ほかほかしてきて、
え、結構伊勢に帰った時はもう
ほか必ず入る、
あ、
でいいのはあの風呂とかは普通のサウナはやっぱりあの汗腺から汗が出るだけやけど、はいはい、あの酵素風呂はね、あの皮脂腺から油が出るんですよ、う
ん、なんかでも流したら結構さらっとしてますね、
そうそうそうそう、ほんでうちのあの発酵女子たちがね、
はい、
発酵大好き女子たちがもうね、いろんなことがあのぬかで酵素、
はい、
あの入浴剤作ったり、でもその入浴剤も入りながら袋破いて、はい、中のぬか手にのせて顔に塗るとぬかパックになるんですよ、
確かに
でも考えたらまた落語の話になって申し訳ないけど、試薬の話なんかでも昔風呂屋に行く豊かで長屋の人らがね、毎日行かれへんやないですか、でそんな中石鹸とかシャボンとかって高級品やったから、はいはい、昔はみんなぬか袋で体洗いよったんですよ、
そう
そうです、
みんなぬか袋でこんな巾着みたいなやつでぬか入れて、でこれで体洗って顔洗ってこれで湯とかしてみたいにして、であの学校の廊下なんかもぬかで磨いたりしませんでした、うん、ピッカピカになりますからね、
いや僕あのあれなんですよ、あのちょっと地名と場所は言いませんけど、あるところで酵素風呂入ったら、生まれて初めて、数年前に、ちょっと匂いが結構、
それはね
しんどかったんです
よ、解説しましょう
でもそこはめっちゃ有名で、もう名前言えないよ、みんなが知ってるアスリートも来るっていうところで行ったんですけど、うん、こんな匂いの中で入るのかと思って
解説しよう鈴木君これはね、まあ、匂いが残るっていうのは、僕も昔ねあるところで入った時2日ぐらい、はい、体がつくもんみたいな匂いでね、ぬかくさってね、なんやこれって、でもそれがで最初ちょっと嫌になったなと思うのあってんけど、今うちの伊勢のあれなんか何にも匂いしません、
はい、しないどころか心地いい、気持ちいい匂い
です、ね、そうでしょう、これ何かっていうとね、やっぱお米からあの油を抜き取った後のだしぬかですよ、 要は脱ね脱ぐ油を、はいはい、ね、だから米油って先売ってますでしょ、
はい、
だから米油で抽出された後のぬかは匂いがしないですよ。でも油を抜いてないと油が酸化することであの匂いが発生するんですよ。
聞いたらあの使ったぬかもまた畑に使ったりとか
できるんですよ。
再利用されてるって聞いて、
ね、うちのすぐ発酵女子なんかあのぬかをベースに今石鹸まで作ってね、これが泡立たないですよ、あんまりあの界面活性剤とか使ってないから、はい、あんまり泡立たないんですけど本当にね肌スベスベなのですよ。
いやだったら酵素風呂入った後のスベスベ感って、
はいはいはいはい、
中からポカポカで爽快感 で
内臓から温まるから、あの半熟卵と一緒なんですよ。あの半熟卵、温泉卵ね、はいはい、普通ゆで卵って外側から熱が伝わるから白身が固まって、それで黄身に火が通りかかったところで揚げると半熟でしょ、
は
いはいはい、
そうです。
でも温泉卵って黄身から固まって
確かに
外の白身はふにゃふにゃじゃないですか。
確かに割ったら黄身がこう固まってます
ね。黄身は固まってて白身がドロドロってしてるんですよ、はい、あれ要は中からぬくもってるんで、酵素風呂は温泉卵の原理と一緒なんですよ。だから内臓からぬくもるんですよ。
じゃあ翌日になってもそれがまだ残ってたって
ことですか。残ってたんですよ僕の場合ね。
いや確かに僕ね あそこがオープンする前に行って、うんうん、ちょうどあのプロデュースっていうかね、
うん、
結構あの遠方から来てる方いたじゃないですか。
あっけちゃん、
はい、うん、で聞いたらそもそもその人のところに文明さんが入った、
う
ん、
そう
これええわっていうので、うんうん、だからぜひあの入ってそのぬかのね匂いをちょっと皆さん体験していただくと、うん、全然違いがね
今度はね、なんかみんな白米食べるのが当たり前になってるから、はい、で玄米食べるってなかなか大変じゃないですか、はい、でも胚芽の部分を粉砕して、はい、ごま入れて、
はい、
あとお塩も、はい、二見ヶ浦の、はい、あの味噌煮に使う二見の海水を釜炊きして、
はい、
自分らで伊勢のありがたいお塩と胚芽とごまでふりかけ作ったら白米にかけてるだけで、
はい、
言うたら玄米食ってると、ね、まあ、結果的に一緒のことになるぞという、はいはい、でそういうのもちょっとやろうや言うてね、今アイデアがどんどん出てくる。これの商品のシリーズ名どうしようか言うてたら、さっきちょっとコメントくれてたね、
はい、
宮城県の気仙沼 の小野寺健ちゃんって言ってね、はい、僕のことより僕のこと詳しい人なんですよ。この人がね、宮城さんあんな最近俺ええの思い浮かべたんやとかつって健ちゃんが言うにはね、例えばともきもそのジェンダーのあのね、悩み悩みしてて死にたいなんか思ってた時って、まあ自分の子の生まれて自分の子の性別にもう最悪なことを感じて絶望を抱いてたでしょ、
はい、
でもその絶望がいつの間にか今生きがいに変わってるから、
うん、みんなの希望になってます
ね。それをね、絶望って文明さんどう書くと思う言うて、はい、何々言うて、その時は懇親会で酒飲んでたんですよ、はい、ただ絶望はね、糸辺に色って書く、うん、愛しき望みに変わるって言って歌うんですよ。
うわ、
すげえ。これトモキ使えるやろ。
愛しき望み。
愛しき望み。
いいですね。
これケンちゃんプロデュースやから、お前と喋るたびに印税25銭ずつぐらい払った
の。
そうやって話してたら、その発酵とかを使ったそういう設計にしろね、うん、入浴剤にしろ、なんかいろんなものの、まあ、シリーズ。
はい、
で、名前僕思い浮かべたんですよって金ちゃんが言うんですよ、
はい、
で何々って言ったらね、発酵一部シリーズって言うんですよ、
うん、
発酵一部って神武天皇が言うたって、あ、まあ、あれはまあ漢数字の8に糸辺に広いとか言って、はいはいはい、うん、一つの宇宙のうとか言って発酵一部、うん、あれは要するに四方八方全てのね、日本みんなは一つ屋根の下の家族のようにっていう、これが神武天皇が残した発酵一部、はい、日本はこうあるべきっていう。でも健さんが言うのはね、発酵はね、あの要するに発酵ですよ、
はい、
で一に美しいって書いて発酵一部でどや言うて、もうやるなあんた言うてね。でうちの発酵女子たちにこの話もしたら、いやこれも使おう言うて、気仙沼にいるんですよね、本当に僕のこと詳しいんですよ。
いや全国にいるんじゃないですか、意外と。
いや健さんほど詳しい人あんま、だってね、こんなポッドキャストのこんなんも今日414回目ですか。
そうですね、
ケンちゃん全部聞いてるんですよ。これ例えばこの話の中で僕が例えばあの昔の歌で、例えばですよ、
はい、
あの僕がこうこうこんな高校生の時こういう状況の時にその時流れてた、例えば例えば 何でしょう、尾崎豊の I love you とかって、はい、その時はその I love you ってかかっていた、はい、これがこうであでとかって話するでしょ、はいはい、だからその曲名、僕が口に出した曲名の全部414回分のリストを作ってね、その曲集めてきてね、何枚もの CD に焼いてね、
いや
これが中村文明の人生とともに要は出会ってきた曲ですよって、でそれをさりげなく僕を乗せた車の中でずっと流してたり、それから何枚にもなってたりする、
中村文明選手権とかできそうだ
ほんま、だからこのリップンチェンシンっていうこの台湾のねあれで日本精神っていうやつやけど、ケンちゃん僕らがすちゃん最初に台湾行った時にこのゴムバンドをケンちゃんが買うたんですよ。でその時めっちゃ真っ赤なやつを買うたんですよ。それで今年10年ぶりぐらいでこれまた新たにまた今度台湾行く計画立てるんで、でまたこれを作ったんです。だからケンちゃん僕にねこれに2つ2本してるんですよ、はい、腕に、はい、でさ あれ何これって言ったら、一つはなんかねもう肌色なんですよ、肌色で、なぜかというと、ま、赤かったはずのこのゴムバンドをこの十数年一回も外してないんですって
じゃあ色がなんかすれて落ちて、
そうです、赤が色落ちて、色落ちて肌色になってるところに今の新品の赤添えると全くちゃう色なんですけど、10年間風呂入るのももういつ何時も常に一緒に外したことない言うて、こんな人おらんやろ他に言うてね、まあ
すごいな。でもそういう文明さんが忘れてることを覚えてる人いっぱいいると思いますよ。
そうそう、それそれそれそれ、もう結婚式のねあの貸し衣装の仕事しとるんですよ、はい、うん、けど僕の講演とか主催してすると一応ビシッとしてこねえかん言うて、黒っぽいスーツにちょっと黒っぽいネクタイしてる、で綺麗に七三髪の毛をかけてたらどう見ても葬儀委員長にしか見えませんよね貸し衣装の仕事やのにもう葬儀委員長にしか僕見えないんですよね、健さんのことが。
なんかそういう強者っていうか全国にそうですね。
で僕なんか自分の本をなんとかみたいなそういう時とかに健さんにちょいちょい僕相談しますもん、こういうことを本来の中村文明ってどういう風に受け止めてたっけとか言うてね、
そういうこと聞く
んです。自分のことなのに俺ってそういうのをどういう風に受け止めてどんなこと昔は言ってたかなとかっていうことを健さんに聞いたらもう間髪入れず答えてくれるんで、
俺はいいと言うけど中村文明は何と言うかなって、あの矢沢永吉にもねそういう名台詞があって、矢沢はなんかそのスタッフの方がたまたま取った部屋が普通の方が泊まる同じ部屋だったんですよ。本当はスイートを取らなきゃいけなかったんですよ、で矢沢永吉がいや俺はいいけど矢沢が何と言うかなっていう、
俺という存在と矢沢永吉という存在は同じなんだけど違うんだよっていうことなんですね。
俺は許すけどっていう、ね、名台詞があるんですけど、なんか文明さんにもそういうのがあり、
いや俺は自分見失うと健さんに聞いて俺ってどうやったっけみたいな。
いやなんかね、僕は昔から一回やってみたいと思って未だに実現してないんですけど、とにかく中村文明フリークを全国から集めて文明さんがいないとこで何がどんなにフリークなのかっていうのをね、ちょっと一人一人フリーク自慢をね言ってほしいっていうのを前からね思ってたんですけど、ね、全国にいますね、きっとね、
いますね、まあ、そんな、またねなんか他にも僕ねやってみたいなと思う講演って、自分が何から話し出すかじゃなくて全てお客さんからお題をもらって、はいはい、そのもろたお題について喋るっていうね、質問コーナーじゃないんですよ。
そうです、
ね、何でもいいんですよ。かき氷とかね、3人ぐらいピックアップして、1人目がかき氷、2人目が新幹線、3番目が幽霊とかでもいいんですよ、はい、その3つを必ず入れて、
それも面白い、ね、
落語のノリみたいです
ね。落語のノリですね。
それ
大喜利みたいな、それやりたい、
あ、大喜利公演みたいな、
それなんか企画したくなってきたな。
てなことでお届けしました、はい、時間が来ました。中村文明と
鈴木直樹と
鈴木のりえと
智樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。仲間はほらこんなにいる。